どうもどうも、すみやです。いつもありがとうございます。今日もですね、ちょっとお話をします。ある、ちょっと前にですね、伺った、園での保育参観、保育を参観させてもらった時の出来事ですが、農作業とかで使うような、一輪車っていうんですか、ああいうの運ぶの、なんて、正式名称わかんないですけど、ある土運んだりするようなね、ああいう一輪車をですね、子供用のやつを置いてる。まあ、正確に言うと一輪じゃなくて二輪ついてるんですが、転びにくいようになってて、というのがですね、たくさんある園での出来事なんですが、それを押してですね、何かを運んでるというよりは、その3人ぐらいが一団になって遊んでたかな。一人の子のやつは空っぽで、空っぽだったと思うんだよな。なんか小さいの入ってたのかな。一人の子のやつにはボールが乗っかっていてみたいな感じで、何かを運ぶというよりはそれを押すこと自体がですね、多分遊びになっていたというのを見かけたんですね。で、その遊びもまあ割と断続的にですね、ちょっと時折ほったらかしてどっか違うところで遊んだりとか、でも思い出したようにまたそれを押したりとかですね、言って、まあその3人がまあ割と一緒に遊んでたという感じだったんですが、僕もまあ保育参観してるんで、その子らばっかり見せたわけじゃなくて、なんとはなしにこう目に入っていてですね、っていう感じだったんですね。ほんで、まあ押してる様子を見てですね、で、なんか段差っていうのか、うねっていうのかね、園庭の土を掘って、水路かなんか作ってですね、遊んだその跡があってですね、そこをまあ乗り越えるようにこう押してみてはダメでですね、で、ちょっとこう工夫をしてそこを通り抜けたりとかっていうことをしているとかっていう場面が目の前で展開されていて、まあそれを見てというようなことがあったんですね。で、あとは築山を、まあ割と大きな築山がある園なんですが、その築山をですね、ボールを乗せてる子がですね、登ろうとして、その後ろから別の子がまた登ろうとしてというので頑張ってるんですが、なかなかうまく登れなくて、押し返されるというか、その一輪車に押し返されるような感じでですね、一回諦めて、そこに、その一輪車ほったらかしてですね、どっか行ってですね、また戻ってくるみたいな。そんな遊びをまあしていたんですね。で、面白いなと思って、でも、そこの園は、僕からすると良い保育をされてる園なので、先生が変に口出したり手出したりすることもなくですね、見守っているという感じで、僕らもただ見守ってるだけという感じだったんですね。で、全然違うところにいて喋ってたらですね、その子たちがですね、どういうきっかけか全然わかんないです。で、わーっとそれを押しながらですね、走り回るようになったんですね。ちなみにその子たちは3歳児ですね。遅かったですね、言うのがね。3歳児さんで、ということで、年度の頭の方の3歳児さんですから、まだ、その子らはどうなんでしょうね。はい、園に慣れてるのか慣れてないのか分かりませんが、でまあとにかくグラウンドの中をわーっと走ってたと。まあ割と大きな園庭なんで走ってても問題ないんですが、で大人から見るとですね、暴走族やんみたいな感じでちょっとまあ微笑ましかったんですね。わーっと走り回ってですね、結構しばらくの間走り回って、まあ勢い良かったんで時折疲れて止まってはですね、また走り出すみたいな。で、僕から見ると、これはまあ、この子たちはなんかその楽しさ、なんていうの、走り回ってわーってやることによる楽しさっていうか、で、大人たちもまあ、そんなにガミガミ言わずにですね、微笑ましく見ているのでですね、子供らも、いい感じで調子が出てきてですね、わーっと走り回って楽しそうにこう遊んでたというのがまああったんですね。で、まあそれはそれでその場面で終わってですね、いいね、暴走族だねとか言いながらですね、僕もケラケラ笑ってたんですが、まあそんなんで終わってですね、 お昼の後にですね、園内先生たちとの、おしゃべりの時間があって、でその時にまあいろんな話題があっていろんな話をしたんですが、まあその話、遊びを見つけるというか、遊びの方向性を見出すというかですね、まあ、探索的な遊びがあって、で、次第にですね、大きく発達が進んでいくとですね、4歳、5歳になっていくと、だんだんその遊びのゴールみたいなものを見出してですね、しかもそのゴールのサイズが割とこう、 大きくなっていくというか、大きなタスクに対してサブタスクみたいなですね、解行為がこう生まれてきてですね、で、途中のプロセスを作って大きなゴールを目指していくっていうような遊びになっていく前の段階、3歳ですから、そうやってたまたま発見した遊び方ですね、これをクリエイトしたわけですね。僕らから見るとそれは、なんだろうな、暴走族という名称がつくわけですが、大人から見たらね、子供たちはそんなことは知らないわけで、そうやってブワーッと暴走することの楽しさ、ものすごくこう、なんて言うんでしょうね、エネルギーを発散してですね、でガタガタガタガタって音が鳴ったりしてですね、一輪車に乗ってるボールがポンポンポンポン跳ねたりしてですね、そういうのがたまらなく面白いというようなことを、まあ、クリエイトして発見したわけですよね。これは本当にクリエイティブな遊びの中にあるクリエイティブさですよねっていう話をした時に、まあ若い先生たちがあれはクリエイティブなんですかっていう話をしてですね、クリエイティブでしょうと僕は話をしたわけですね。つまり、なんていうのかな、子供たちは子供たちの世界地図っていうのは割と白紙が多いわけですよね。わからないこと、まあ我々の世界地図だってまだ白紙はたくさんあるわけですが、要は世界体系、世界のがどういうふうにできてるかっていうことをですね、我々もまあ大して知りませんが、たかだか50年ぐらいしか生きてないと知らないですけど、子供たちはたかだかで言うなら3年しか生きてないわけですね。っていうとですね、ほとんどのことはですね、まあ、白紙だらけなわけですね。で、そういうものを知っている間にですね、これおもろいやんけっていうとこの面白さをですね、また見つけたわけですよね。これって本当にクリエイトしたって言っていいと思いますし、生きてるって楽しいみたいなですね、そういう感覚もまた芽生えたんじゃないかと思いますし、今日のタイトルにしましたが、もう今まさにですね、世界を体系化しているその子なりのですね、世界像みたいなものを毎日の遊びの中でですね、いっぱい見つけていって、その中で遊んでるということが起こってるわけですよね。これをクリエイトと言わず何と言うという感じでですね、クリエイティブっていうとなんかものを作ってですね、なんかしてるみたいなことしか思い浮かばないという大人はたくさんいますが、それも仕方がないんですけれども、それだけじゃないですね。やっぱり世界を見つけていく、発見していくっていうのは十分クリエイティブな話でですね、もともとあったものを見つけ出すっていうよりはやっぱり作ってますよね、遊びをね。そうやってね、3歳だから割とシンプルかもしれませんが、そういうことを見つけながらだんだん遊びがですね、大きくなっていったりですね、複雑化していったりするわけですけれども、その面白さとか楽しさを大人も一緒に共有してですね、分かっていって、楽しんでいくっていうか、そういう時間をもう積み上げていくっていうのが、まあ本当に保育のなんていうのかな、醍醐味っていうのかな、やりがいっていうのかな、っていうのをすごく感じた経験があったので、まあそれをちょっとこう最近の、園内研の様子を振り返ってですね、いた時に割と僕の中ではビビッドに残っている出来事かなという感じがあって、はい、今日はちょっとお話をさせてもらいました。はい、ということで、なんだろうね、こうすると保育はこうするといいよとかっていうよりは、まあどっちかっていうと遊びをどう見るかっていう話なんじゃないかなと思うんですが、僕はまあそういうのを大人がちゃんとこう見逃さずに、価値を理解したいなというふうに思っているので、はい、いかがでしょうという感じなんですが、はい、ということで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。